はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局のちゃんまつです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい。はい、本日のゲストは、
はい、どうも永山盛平でございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。おなじみ、
はい、こんばんはと、
こんばんは
という形で、はい、久しぶりの収録という形で、こちらですね、東京ミルクホールの、本公演ぬるぬる民族の祭典のせいでですね、なかなか収録ができずに、申し訳ございませんでした。
余計なことやりやがって、
申し訳ございません。もう、来場してくれたお客様誠にありがとうございます。そしてなかなかね、来場できない方も、はい、例えば医療従事者の方とかもいらっしゃいますんで、はいはいはい、今10月いっぱいは、はい、配信公演も
なるほどね、
やってますんで、
じゃあ遠く離れた方も
そうです、
見られちゃうというね、
ぜひそちらで、はい、見ていただければなと、はい、いうふうに思いますので、
ぜひぜひ。面白かったですよ。
あれ、あ、はい、そう、見に来てもらったら、
あ、どうも、全然、
本当にありがとうございます。
ギリで見に行きましたよ。はい、なんつってね、なんつって。
いやいや、そういうのね、ああいうシステムをなんとか
やりたいんですよ。いいの。いや、見に行きたくて見たの、ちゃんと。ちゃんと見たくて見ましたよ。はい、面白かった、面白かった。
なんか行かないと気まずくなるじゃない
ですか。そんなことないです。そんなことないです。ミルクホール、万歳
よいしょよいしょ、はい、ということで、再開一発目という形でですね、はいはいはい、こちらを紹介してい、うん、きたいなと思っております、うん、はい、はい、フライトクルー、
はい、
映画でございます。ほう、当然ご存知ですよね。
もう、うん、もちろん知ってますよ。
ちょっと待ってください、フライトクルーですよ、うん、
搭乗員
そうです、そうですこれ自分が何で知ったかっていうと、テレ東の昼の枠
はいはい
でやってて、
ゴゴロウ、
はい、
あ、ゴゴロウでやってたんだ。
ゴゴロウでやってて、知り合いが見てむちゃくちゃおもろいでこれ。
なるほどね。いや、ゴゴロウ感半端ないもんなこれ
まずフライトクルー誰も知らない問題。
知らないっすね、初めて聞きましたね。
ロシア映画です。
なるほど、ロシアか。
ロシア映画は、まあ、昨年公開なんですからね、T-34 っていう、戦車の映画がありまして、
はいはいはい、
それがね、まだ頑張ればどっかでやってると思いますけど、
あ、そうですか。
それをね、はい、今年の頭ぐらいに見て、
はいはいはい、
素で面白かった
んですよ。あ、そうなんだ。
へぇ、素晴らしいな、ロシアと。なるほど。いうところで、うん、ちょっともう見直してたところで、はい、こういう情報が入ってきまして、
はい、
2016年、ロシア、興行成績ナンバーワンアクションスペクタクル超大作。
おお、これはもう期待大ですね。
地獄からのテイクオフです。
あ、なるほど。
キャッチコピー、
地獄からのテイクオフ、飛んじゃうんですね。
はい、はい、まあ、どういうお話かというと、はい、まあ、別に読んでもいいんですけど、はい、非常に簡単な話をすると、はいはい、主人公のイケメンが最初は軍にいたんです。
はいはいはい、
ただまあイケメンなんで、はい、ちょっと生意気なんですよ。
なるほどね、はい、イケメンは大体生意気
ですよね。まあ、生意気です、
はい、
生意気。
ろくなやついないですよね、ええ、
はい、で、軍をクビになって、うん、民間の、うん、航空会社に勤める、
はあはあはあ、なるほど、天下り、
天下り、
地獄の天
下りをするけど、はい、やっぱ生意気なままなんで、
はい、なるほどね。
で、教育係で、はい、ジジイがつくんです。
なるほど。
で、そのジジイと、はい、ジジイがこういろいろガミガミ言うんですけど、最初は、はい、なんだよみたい
な
感じでやってるんですけど、少しずつこうお互い心の触れ合いがあって、成長していって、ほうほう、でヒロインのパツキンのいい女が出てきて、
ロシア美人が、
あ、なるほど。最初こう見てて、あ、なるほど、ね、なるほど、はいはい、そういうヒューマンドラマね、はいはいはい、みたいな。あ、で、なんかそう、客室乗務員の中に男性とかいるんですよ。で、その主人公のイケメンが、はい、なんで男がそこにいるんで、女の仕事だろうみたいな、なんかそういう、
あ、花持ちならないやつですね。
それがだんだんこう変わってきて、最後に非常に素晴らしい人間成長物語を見せてくれる映画だと思ったのが30分です。
ほう30分まで
30分まで
ほう、
そこまでが30分で、
はい、
なんかね、ある島に、はい、そのパイセンと一緒に、うん、教官と一緒に、うん、その主人公が、うん、ビーってこう言ったら、
うん、
なんかね、噴火しそうだみたいなことを言うんです。
ほう、いきなり急展開ですね。はい
はい、噴火って思って、
ほう
ほうっていう、えっと思ってたら、うん、 ガタガタガタガタガタガタ画面が揺れるんですけど、まあ、カメラを一生懸命揺らしてるんですけど、
はいはい、まあ、はい、
古典的なドリフみたいな、
はいはいはい、
おっと思って、
はい、
そしたら噴火しちゃうんですよ本当に。
おいきなりテイストが変わってきましたね、はいはいはい、
でその噴火の下からすぐ逃げようっていう話にはなるんですけど、うん、その噴火の度合いが半端ないんですよ、
う
ん、
ほう、
あのただのパニックムービーになってるんです、
う
ん、
なるほどね、ほう、
シャレになってないぐらい、もう、あの周り火の海に囲まれるぐらいの勢いで、
ほうほうほう、
ちょっと後ろになんか映像みたいに流れたりしますけど、はいはいはい、えっていう、
まあ噴火ですからね、
ええ、
それはまあ
でもなんか大変ですよ感をアピールするために空港の中のなんかこう看板の文字とかが A の文字が半分になって落ちてたりとか、すげえバレバレなんですよ
なるほどね、
スタッフがやったっ
ていう、なるほど、ちゃんと置いときまし
たみたいな、
カメラに映り込むところに、はあ、
はあ、これこういう話なのでそこから30分かけて、
うんうん、
あのその主人公と、うん、その教官役の2人が、うん、2つの飛行機に分かれて逃げていくんです、お客さん乗せて、
あ、はいはいはい、
でな結局ね元々乗ってた飛行機はダメになっちゃって、
はいはいはい、
あの教官が乗ってたのが貨物用のなんか
大きい
やつ、
はいはいはい、
でもう1つはちっちゃいやつ、
は
い、でピーってなんとかギリギリで逃げていくんです、はいはいはい、スターウォーズのなんか
デスス
ター
をつけるような感じで
逃げていくんです、
火に追っかけられながらみたいな、
そうそうそう、
はいはいはい、
そこまでやんなくていいんじゃないかと思いながら見てたんですけど、はいはい、でもそれでね1時間15分ぐらいなんですよ、これ2時間ぐらいの映画だからあと45分どうすんだろうと思って、そしたらそのなんか教官の方 の、 その貨物の方にもお客さんいっぱいいるんですけど、
はい、
もうなんかもうギリギリで飛び立ってもいっぱいいっぱいだと、
はいはいはいはい、
あと20分ぐらいで落ちる、うんうん、
うん、
これなんとかせなあかんと、
うん、そうですね、大丈夫ですか、う
ん、あ大丈夫です、ね、で、なんとかしないといけないということになって、はいはい、うん、まあどっか海にでも不時着するのかなと思ってたら、うん、はい、そうじゃないと、
う
ん、あの教官の飛行機から、うん、こうその主人公の飛行機に、
はい、
なんか網を垂らして、
うん、
そこにお客さんというか乗せて、うん、で空中で移動させる、
危ない橋を渡らせすぎじゃないですか、
えっって言って、
お
そんな無理じゃね、
ジャッキーチェンだって無理だし、トム・クルーズレベルにならないと思
う、うん、そう、え、それ1人とかじゃなくて、
うん、
えみたいな、
うん、
どうやってやんだろうと見てたら、うん、はい、なんか でっかいハンモックみたいなのがあるんです、
それはなぜあるの、
それ貨物用の、
あ、なるほど、
はいはい、飛行機だから、
はいはい、
そこになんか10人、うん、20人がギューって入って、うん、はい、それをどんぶらこう、どんぶらこうって移動するんですけど、いや、無理じゃねえと思って見て、
お笑いウルトラクイズ
みたいな、クイズみたいな感じになってるんですよ、はい、まず寒いんじゃねえかとか、
そう、ね、
空気吸えないんじゃないかとか、いろいろ謎はあるんですけど、ただ、
はい、
一生懸命なんですみんな、
あ、なるほどね、全力で、
ええ、
それは大事ですよね、
ええ、一生懸命にやってる、はいはい、高度1万フィートの決死圏、クルー&パッセンジャーの運命はっていう、
なるほど、はい、横文字を頑張って使ってるなクルー&パッセンジャーですからね、これまあパッセンジャーじゃなきゃダメだった な乗客でもよかったまあまあ、はいはいはい、
で結局3往復した後、
うん、
で途中でね何人か落ちてるんですよね、その
大事じゃないですか。
そうなんですよ。
だから1万フィートから落ちたらだって
死んでるんですよ多分。
うん。
これも一人でも落ちた時点で中止じゃねえかと思ったんです。
いやだって俺あの自分が落ちなくても目の前の人が落ちたら俺多分一生背負いますよ多分それ。
で3往復してパッセンジャーはもう行ったと。
う
ん
う
ん
う
ん、あとその要は海戦のおじさんの機長、
そうだそうだ、
が、
うん、
行かなきゃ行かないってなった時に、はいはい、もうなんかねそのでかいハンモックみたいなのも使えないからっていうんで、はい、ロープ一本でこうやってトム・クルーズでも無理じゃん、
教官何者なんだよそれだって
見事
ほう
生還しました、
なるほど、やっぱロシア人は違うね、
違うんだ、やっぱ違うの、食ってるもん違うんですね、そう
だってヒョードルとかがいる国、
そうですそうです、ヒョードル基準かどうかは分かんないです、
はいはいはい、
いや、なるほどなと思って、
はい、
あのそれで最後に、はい、結局事故は事故じゃないですか、はい、まあ、誰が悪いわけでもないですけど、はい、3人ともあの、はい、訓練兵、あ3人ともあの、はい、教官も、うん、あの主人公のやつも、はい、訓練兵に落とされてました。
あ、落とされた、
はい、
あ
訓練兵に降格させ訓練兵というか訓練先生に降格させられて、ロープ一生懸命こうやって登ってるところでちょっと皮肉っぽくして終わってました。
ああのハッピーエンドでもないんだねそんだけ命がけて頑張ったのに。
いやでも一応まあ、助かったねっていう。
ああなるほど、
はい、
あ一からやり直そうっていう感じの終わり方的な、はいはい、なるほど
なるほどと思って
報われない終わり方だない
やでも笑顔で、
あ、まあ、
笑顔で、
そう、え、でも
思ってたよりは面白かった。
あ、そうなんだ、
ええ、
へー、なんかね、随分詰め込んだ感がありますね。いや
本当にすごい詰め込んでるんですよね。
まあでもそんだけ詰め込んでれば見せ場があるっていうことですから。
見せ場しかないですね。
なるほど。
で金があるんだかないんだか分かんない作りなんです予算があるんだかないんだか、
ロシアンマネーで、
ええ、で少なくともテネットは、うん、テネットっていうクリストファー・ノーラン先生の最近やってるやつは、あの飛行機が爆破するシーンがあるんですけど、うん、はい、あれとか本当実際の飛行機を中古で買ったらしいんです。
ほう、
それが爆破してて、それがね22億円とからしいです。
へえ。
でその22億円もかかってないってことだけは確実です。
なるほど。でもロシアだったらなんか飛行機を落とそうぜって言いそうな気もしますよね爆破しちゃおうしちゃおう、ミサイルあるしみたいな。
そんな野蛮な国じゃないんでしょ
でもね、だってヒョードルがいる国ですよ。
大丈夫なのか。いやーなんか、はい、でもね、うん、本当にその辺のなんかよくわかんないパニックムービー見るんだったら十分です、はい、これで。
なるほど。
手に汗握りましたわ。
まあそうでしょうね。それは1万フィートをドンブラコってやってたら、それはもう握りますよ、それは、ね、フライトクルー。
はあ、空と大地が歪むって。それでまたね、金髪のいい女がね、
はいはいはい、いやロシア人は綺麗ですもんだって確かにね。
そことでのラブロマンスもねちょっとありつつ、
金髪のね、
で最初くっつくんですけど、はい、あのちゃんと途中で喧嘩別れするっていう。
あ、別れんだ。
えけどこう噴火だったりとか、
はいはい、
このこうドンバラコ、ドンバラコもあるから、
はいはい、うん、また
これはまた
行ったり来たり、
あ、2人が、
なるほど、
全おじさん納得の内容でした、
ね、なるほどね、ロシアン娘が。
そうでございます。いや、むちゃくちゃなんですよ内容も。
まあ今聞いた限りではむちゃくちゃですよね。
その教官の、うんうん、なんかねおかしいなと思ったの、教官の息子がいるんですよ、
はいはいはい、
大学生ぐらい、
はい、
でちゃんと大学もろくに行ってなくてでスペイン語の単位が取れないと、ちょっとヤンキーみたいな感
じ、はいはいはい、
でその同じ空港スタッフと会社の中にスペイン語ができるおばさんがいるから、
ほうほうほう、
その教官が、はい、そのおばさんに、はい、なんかちょっとお願いすると、ちょっと家庭教師やってやってよみたいな感じで、
ね、
はいはい、私なんかできませんよみたいな感じで言ってたんだけど、はいはいはい、まあ半分パワハラで無理やり教えさせたら、うん、なんか一生懸命やってるんですよ、
お
スペイン語。
おいいじゃないですか。
おじゃあよかったじゃん、ありがとうありがとうみたいな感じで言ってたら、はいはい、10分後には、うん、あのそのおばちゃんと息子、うん、あのできてました。
嘘でしょえ、おばちゃんっていくつぐらいのおばちゃん。
もうね50過ぎ。
なんでそこでそんなマニアックなやつ持ち込んでく
るの。なんで、どういうこと
と。大学生ってことは20歳前後ってことでしょ。 それいる？
いると、そう、そのシークエンスいると思って、でもみんな気まずくなっちゃったんです。
それはだってちょっと毛並みが違うもんね他のちょっと愛情のもつれと。
これあれと思って、大丈夫なのこれと思ってたら、あの噴火とかで全部ごまかしてました。
あ、そう、そこでうやむやな、
うやむや
うやむやするぐらいだったらなしでいいだろそこ
でも最後は息子と親父もなんかこう笑顔で、なんか別れたのかどうかよくわかんないですけど、やってましたから。
なるほどね。じゃあ、あの親父なんとかここ生還した後でもう一つ、もう一仕事があるってことですよね。
あるっていうことですね。
めんどくせえ、あと仕事がまた残ってるよね。
いやー思ってるよりも、うん、で重要なのは、うん、このフライトクルーなんですけれども、
はい、
Amazon プライム、Hulu、Netflix、渋谷ツタヤ、ツタヤとか、
はい、
あとゲオ、
ほう、
どこにもありません
じゃあどうやって、
一番何をお伝えしたいかっていうのは、今これを見れるツールがないってことです。
これじゃあすごい貴重じゃないですか。これ、
これはアマゾンさんから中古で買わ、うん、あ、違う、新品を買わさせていただきました。
はあ。アマゾンだったら今でも買えるの？
買えるのは買えるんですけど、その なんていうの、レンタルとか、はいはいはいはい、そういうのでは見れない。
なるほどね、もう実費を伴う、実費を
惜しまないと。
なるほどね、
レンタル落ちみたいなのもあるんですけど、はいはいはい、ただその今流行りのサブスプリクションとか、はいはいはい、レンタルビデオ屋とかにはないという。
なるほど、
このね、ないのを紹介するっていうのはなかなかないですよ。
なるほどねだって今ですらね、まあちょっとあんまりこう言うことじゃないかもしれないですけど、あのアダルト系のものだって、はいはい、一応なんかネットで探せばちょっと、まあ違法なのかもしれないけど、
ね、
動画見れたりするじゃないですか、は
い、
その手段すらもうないですもんね。
テレ東はどうやってこれを流した
の？テレ東のその映画ネットワークったらないですね。
すごいですね。はあ、劇場公開してないんだと思うんですよ、これ多分。
なるほどね。まあ確かに聞いたことないもんね、全然。
これを紹介してしまううちの番組の気違いさですね、うん、見れない見れないの見れないのに紹介して見てねって言ってるんですよ。
買ってみて、ね、
見たかったら買ってくださいと、はい、
すごいですね。映画館に足を運ぶことすらできないんですもんね。のに
数千円します多分。
でもほら今はほらステイホームの時代ですから、
そうです、
これを買って家でゆっくりエンドレスで見るというね。
そうです。
なるほど、
元取んなきゃいけないから3回ぐらい見なきゃいけないなと思いますもん。
す、ね、うん、これ回数見たことで元を取ったって果たして言うのかっていうところもあるけど、まあまあね、
それが一番のおすすめポイントですね。なるほど、見れないっていうのは。
でも見れないって言うと人間ちょっと見たくなってきちゃう、
気楽に見れないっていうのがいいんです、ね、
あ、でもそれも加味されてまたね、あの見るこうそうハードルが高くなれば なるほど見た時の達成感というかね。
なかテレ東録画しときゃよかったんだ なっていう。
テレ東に就職するか、
はテレ東に就職すれば大丈夫です ね
こういう情報がいち早くつかめるっていうことでしょだって
そうです。
確かにテレ東のね、なんかわけわかんない月間あるもんね。
そうです、
サメ月間とかね。
それの枠の
ロシア月間、
ロシア月間だった
。なるほど、ロシア月間っていうのもすごいな、なんかね、あのいろんなこと想像しちゃうよね。ロシア月間っていう言葉になるとなんか非常にこう赤いよね。
赤いテレストロイド。はあ、とにかくロシア映画ちょっと舐めてる方はこれ見てもらってちょっと気を引き締め直してもらいたいなと。な
るほど。でもね、あの僕が尊敬するね、あの前田明、
はい、
あの格闘の、はい、あのね ロシアはねとんでもないやついっぱいいるんだよって言ってたから言ってましたから、やっぱとんでもないやついっぱいいるんですよ。
とんでもないやついっぱいいるんです、
はい、なるほどね。
ちょっとしたところはやっぱね、あのカメラワークとかうまいんですよね。チャチーンだけどカメラワークとかしっかりしてるから見れちゃうみたいな。
どうなんだろう、ロシアって結構映画が盛んなんですか。まあでもそういう面白い映画もやってるみたいだけど、どうなんだろうね。ほら今だったらね、ほら、まあ、インドだったりとかさ、韓国だったりとかが今すごいじゃないですか。
すごいです。
映画のなんか
やってるんだけど、どうなんだろう、ハリウッド映画が流れてるしなぁと思いながら。
まあそうですよね、
ハリテが流れてないのだったら北朝鮮が流れてる
そうですよね。
いや面白かったです。
へ
ー、ぜひこれあの、はい、森さんにこれを貸さないので、はい、ぜひ買ってください。
わかりました、頑張って。じゃあ努力してみる、なんかでも努力してみるべきものな気がしてきました。
そうです、
やっぱこれは安易に借りるより
面白いコンテンツっていうのは努力しないと見れない、
うん、そうですよね、
たどり着けない
何か。やっぱ今それもあるんですよね、やっぱネットが普及して簡単に見れちゃ う、
ネットフリックスなんか全部面白いんだから。
そうですよね、
そんなのやっぱ自分で頑張っていかないと。
昔なんてそれこそね、貨物船に隠れて乗り込んで命がけで海外のね絵画を見たりした人もいるわけですからね。
そうです、だって昔だってね、うん、あの CD 屋とかでジャケット見たら、はい、これ面白いのかな面白くないのかな、ね、とかさ、はい、いい曲なのかな、うん、とかあって賭けで3000円出してたじゃないですか。
そうですね、すごいかっこいいジャケットで、これは相当かっこいい音楽に違いないと思って CD プレイヤーにかけたら、ポンポコポンポコわけわかんないアマチュア音楽が流れてきて、
そうですね、私もあります、あのこれ相当いけんじゃねえかなと思って、ジャケ買いしたら、はい、ずっとハワイアンミュージックいやハワイアンミュージックはダメじゃないんだけど、ハワイアンミュージック
の、まあ、そういうね
イメージではなかったの、うん、超絶ハードロックっぽかったのジャケ。
なるほどね
っていう形で、はい、これは当たりです、う
ん、なるほど、
はい、
当たりくじ、
当たりくじではあります、
ね、じゃあこれからロシア来るね、
ロシア来ますね、これから
来ますね、ロシア、
ぜひ、
はい、
お求めください、
はい、
はい、ということで 東京ミルク放送局では、うん、感想ご意見いただければと思います。ツイッターやってますのでシャープミルク放送局で、ご連絡ください。あとは、チャンネル登録もしよろしければしていただければというふうに思っております。これからもどんどん、新しいコンテンツ紹介していきたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
はい、
はい。